間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
そろそろね、全国的に梅雨の季節になってきました、はい、湿度が高くてね、不快指数も高まりがちです、はい、そんな気分を吹き飛ばすようなえりすぐりの最新トレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、ネットウォーカー。超小型ネット端末として話題となったシャープのネットウォーカー、早くも第2弾が登場したそうです。スマートフォンや iPad などが激戦を繰り広げる中、この新型ネットウォーカーはどんな売りがあるのでしょうか。
はい、新しい、ね、ネットウォーカーの PCT1 の最大の売りは、ね、280g という、まあ、軽さなんですね。
すごく軽いですね。
Linux 系の OS である Ubuntu を搭載していて、パソコンのようにも使えるんですね、
はい、
で初代モデルと違ってタッチパネルで操作するということなんですね、うん、キーボードを省いた、3秒で起動して無線 LAN や USB の通信カードを使ってネットにつなげるんです、
はい、
で主な使い方はウェブの閲覧や、ね、メール、そして手書きメモや電子書籍といったところなんですね、うん、でこれらの操作に関しては、ね、タッチパネルで直感的に使えるということで便利なんですね、
はい、
ただタッチパネル上でのスクロールができないといったような、まあ、操作性はもうちょっとかなというところもあるんですが、うん、あと OS がマイナーなのでね、中級者以上向けの端末と言えるでしょうか、
はい、その2、トミカブランドのチーク玩具。今年で発売40周年となるトミカ、ミニカーで作り上げたブランド力を生かしてチーク玩具にも進出します。コロコロ遊ぼトミカおしゃべりあいうえおというこの商品、文字を覚える商品だということはなんとなくわかるんですけれども、どんなもんなんでしょうか。
チーク玩具ね、本当にいろいろ出てくるんですが、
う
ん
ね、面白そう、うん、
このトミカのね、おしゃべりあいうえおというのは、
はい、
50音が書かれたボードと車がセットになってるんですね、うん、で文字がわかるようになる2歳児向けの商品です、
はい、
で例えばボードで車という単語を登録して、
はい、
まあ、車をね、その手で転がすと、うん、車が車車車っていう風に喋りながら走ったりするということなんです。
じゃあその車という単語を覚えることができると。
そうなんですよね。で逆にね、これ面白くてね、この車を後ろに動かすとさあどうなるでしょうか。
バックしますとかそういうんですか。
違うか、今度はね、丸く丸く丸くっていう、要するに文字を逆さから喋ったりするっていうのが
すごい、
まあ、ユニークですね。で他にもね、しりとり遊びや文字のクイズとかね、車のクラクションやサイレンの音で遊べる仕組みが揃ってるんですね、
うん、
子供が好きな車遊びと組み合わせてトミカのブランドを活用するというスタイルで、まあ、タカラトミーは今後もチーク玩具シリーズをリリースするようです。
その3、大人向けコーラ。清涼飲料水のジャンルで実は最近元気なのが炭酸飲料。長い間縮小傾向だった炭酸飲料のマーケットは2007年以降徐々に拡大しています。しかも消費の中心になっているのは大人だとか。編集長、なんで今大人向けのコーラなんでしょうか。
まあね、炭酸飲料自体はね、はい、本当に最近流行ってるんですね。でこのきっかけというのは糖類やカロリーが少ないゼロ系炭酸というのが、まあ、登場してきたことなんですよ。で健康を気にするね、大人が炭酸飲料に戻ってきたという部分というのが大きいんですね、はい、このトレンドの中心は20代から30代で、アルコールの代わりに夜に楽しむといったようなシーン自体も多様化してるんですね、
はい、
でこの部分を狙った新商品というのが登場してきているわけです。アサヒ飲料のグリーンコーラというのは植物由来の原料というのが特徴なんですね。着色料や保存料、そしてカフェインもゼロというね、自然化コーラなんですね。
カフェインゼロってことはマタニティの方にもね、
そうですね、
いいですね、
うんうん、一般的なコーラより複雑な味わいというのが楽しめるんです、
はい、
あとね、日本コカ・コーラからはコカ・コーラゼロフリーというのが登場しました、うん、こちらは糖分、保存料、合成香料、そしてカフェインがゼロの商品です、うん、 リラックスしてね、夜飲めるコーラとして健康意識の高い40代以上を狙ってます。
その 4.3D ブーム便乗商品。映画やテレビ、パソコンなどのマーケットで盛り上がる 3D ブーム。これに便乗した形で身近なグッズにも 3D 化の波が訪れているとか。でもその商品が T シャツとか指輪と言われても意味が分かりません。編集長教えてください。
3D T シャツや 3D エコバッグというね、まあいかにものアイテムが売られているのはデザインガーデンという富士フイルムのショッピングサイトです、うん、で赤青のねフィルターがついた簡易メガネありますよね、はい、あれで見ると描かれたイラストが飛び出して見えるという白黒です。で面白いのはね、この 3D の指輪を販売しているのは、はい、神戸のガレという会社です、はい、でこちらはねドーム型の特殊な樹脂の内側に花びらの模様が彫ってあって、うん、まあ、それが浮き上がって見えるというものなんですね、
はいはい、
初回入荷分はもうすぐに売り切れたそうです、うん、他にも見る角度によって模様が変化したり立体感が出る絵はがきとかね、画像が手前に浮き出る 3D 名刺っていうようなね商品も出てきていて人気になってるんですね、はい、まあ、3D 元年と言われている今年ね、はい、ブームに乗っていろんな商品が出てくるかもしれません、
はい、その後東京スカイツリー。2012年春の開業を控えた東京スカイツリー、早くも観光客が押し寄せています。完成前からこの注目度はすごいですよね。新たな観光スポットになりつつある東京スカイツリーについて教えてください、
ね、本当に盛り上がってますよね。
そうですよね、うん、
東京スカイツリーは地上デジタル放送用の電波塔ですよね、
はい、
で一昨年の夏から東京都墨田区の成平橋押上地区に、まあ、建てられているということなんですが、はい、竣工は来年の12月、うん、開業は2012年の春というのを予定してるんですね、
はい、
で完成すれば高さ634メートルとなって世界で最も高いタワーというふうになるわけです、
うん、
でこのタワーの建設に合わせて一大プロジェクトも立ち上がってるんですね、はい、大型の商業施設や公園、水族館といったようなものがおよそ 3.7 ヘクタールの敷地に整備されます、うん、で地元墨田区でもおよそ100億円の予算を投じてね、観光客に回遊してもらうための仕掛けを作るというふうに発表しました、
はい、
タワーのある街としてね、観光客をもてなす準備というのが、まあ、着々と進んでいるということなんですね。
でも開業までにはまだ2年近くあるということですよね、
うんうん、
それなのにこんなに早く注目されるというのはどうしてなんでしょう。
今年3月頃からね、拍車がかかってきてるわけです、
うん、
ちょうどスカイツリーが東京タワーの高さ333メートルを超えたというニュースが出ましたね。 あれからのようなんですね、
はい、
で逆に、まあ、毎日毎日伸び続けるような姿というのは、うん、今しか見られないということもありますよね。
確かにそうですよね、うん、
でこのスカイツリーが周辺にもたらす影響や各地域の取り組みについては番組の後半で詳しくお伝えしましょう、
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、
はい、今日は前半でご紹介した東京スカイツリーについて、今度は周辺にもたらす影響や各地域の取り組みを詳しく迫ってみましょう。まず具体的にスカイツリーを取り巻く地域で今どんな動きがあるんでしょうか。
はい、これね本当にあの地域がねそれぞれのところで動いていて、
はい、
この動きが非常に面白いんですね、
うん、
で向島引船地区の鳩の町商店街ではね、数年前から商店街の空き店舗に若いアーティストを迎えて今活性化を図ってるんですね、
はい、
今では雑貨やレザーを扱うショップ、あるいはアトリエがね入居して、まあ、人もね徐々に増えてきてるんですって。で去年の秋ぐらいから外国人の、ね、観光客が団体で来ることもあるそうなんです。で上野と浅草の中間に位置するかっぱ 橋本通り商店街というのは、うん、スカイツリーの恩恵でね町おこしにこぎつけたんですね、はい、で建設予定地が商店街の一直線上だというふうに分かったんです。でそれから商店街の事業計画が認められて、はい、東京都のモデル商店街事業に選ばれたんですね、で現在店舗の屋根を緑化して、うん、まあ、絶好のビュースポットに育てるというねそういう計画を進めてるんです。
面白そうですね。
綺麗になるってことですね、うん、こう緑がいっぱいできてっていうことです ね、はい、よりね景色を良くするために、はい、電線を、まあ、埋める、ね計画も進んでるようなんですね。
外ではなくて地中に埋めると。
そう、
おなるほどね。なんか下町の表情も変わりつつありますよ ね、でも劇的に変化するというとやっぱりお膝元の成平橋押上地区ですよね。
そうですよね、はい、このね、成平橋押上地区というのはね、はい5つの商店街の有志で活性化協議会が結成されました、うん、観光客が、まあ、回遊できるね仕組みを模索してるんですね。でエビ天でタワーを形取ったタワー丼あるいはタワーロールケーキ、はい、タワーデニッシュっていうようなものもね登場してね話題作りに非常に力が入ってるんですね。
話題作りもなんもエビ天でタワーをすごい
ですよね。
なんですかメガ盛りみたいな
食べる人はやっぱりいるんでしょうかね。でもいるんでしょうね。
一人で食べられ
うんでねあと去年登場したねPR キャラクターのおしなりくんグッズ
名前かわいいですね。
これも売り切れが続出するような人気らしいんですよ。
すごいかわいらしい
でここは30年後を見据えて下町らしい良さを残した観光地というのを目指してるんですね。
うん、変わりゆく商店街を散策しながら路地からちらりと覗く東京スカイツリーを楽しむというのもいいですよ ね。
これ今なんかいろんなねここが見えるとかね、うん、ここに映るとこうあのタワーが映ってるとかね、うん、そういうそのスポットがね注目浴びてるみたいなんですよね。
素敵、
うん、で古き良き街並みと近代的なタワーのコントラストが楽しめる下町ならではの景色なんですが、まあ、ここに新たなビジネスチャンスというのが生まれてるんです、うん、例えば、はい、第一ホテル両国というのは634メートルというね高さにちなんで一泊6,340円のプラン武蔵というのを売り出しました。で8月には最上階から東京スカイツリーを楽しめるねウィークエンドディナーバイキングというのも開く予定なんです。で近くのね、他のホテルというのも続々とこの動きに、まあ、追随したわけなんですね、はい景色を楽しめる宿泊プランといったものが、まあ、考えられるわけですけれども、その他にもラウンジでのイベントや結婚式そしてレストランの特別メニューの企画というのも出てきているんですね、はい、で最上階の宴会場や客室を公開して撮影スポットとして提供するというところもあります。
いや面白いですよね、うん東京スカイツリーにちなんだビジネスっていうのもどんどん広がっていきそうです。まさに東京の観光地図そのものも変わってくるくらいの影響力がありそうですね。
そうですよね。で、まあ、この東京スカイツリーの誕生をきっかけにね新しい東京を発見しようというそういった動きもあるんですね、うん
はい、
で注目ははとバスの東京ただいま工事中というツアーなんです。面白いですよねこれここまで名前にしちゃうというところ で工事中の、まあ、東京スカイツリーと東京臨海大橋を見学する内容なんですが、はい、3月の発売から問い合わせがね殺到していて、終了時期を6月から9月に延ばしたそうなんです。
人気ですね、う
ん、でハトバスは夏には東京スカイツリーを組み込んだ5つのプランを展開します、はい、で中にはねこれヘリコプターから工事現場をね見下ろした後に、はい、東京湾をクルージングしながら夜景とディナーを楽しむというね贅沢なプランもあります。
あのハトバスっていうかハトヘリとかっていう感じですか、
ね、これヘリコプターねすごいですよね
すごすぎますね、
うんまあ、これ力の入りようというのがね、伺えますよね、
はい、
ちなみにお値段は大人19,800円、はい、子供17,800円です。
いやそういった贅沢してみたいですよね、ぜひ行ってみたいなと思いますが、その観光の定番ハトバス以外では何か変わった動きはありますか？
あ ありますよ、一つはね、隅田川の屋形船を運営する会社が恩恵を受けてるんですね。で、川からの眺めと下町情緒を売りにしたね、ツリー周辺のお周遊コースが次々と登場してきていて人気を集めています。で、屋形船といえば、ピークはね、お花見と納涼シーズンっていうのをね、集中してますけれども、スカイツリーのライトアップというのが始まれば、オフシーズンでも需要もね、出てくるんじゃないでしょうかね。
いいですね、いろんなところで東京スカイツリーが楽しめるっていうのはいいですね。なんだかもう一つの建造物という域を超えてしまってるような、そんな気がします。
そうですね、で、東京タワーから東京スカイツリーへの移行で変わるというのはね、本当にテレビの放送の仕組みというだけではないということなんですよ。今東京の下町までもが、新しい姿へと大きく変わりつつあるということなんです、これからもね、当分目が離しそうにないですよね。
はい、今日ご紹介した内容は現在発売中の日経トレンディ7月号に掲載されています。ぜひチェックしてください。パワーピックアップ、今週は東京スカイツリーについてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
新しいね、下町の顔ということで今日はお届けしましたけれども、思い今すでにね、人がものすごく押し寄せてるじゃないですか、で、そのこういわゆる隠れたスポットっていうかね、ここ話題が出てきているっていうところがあるんですね。
あ、なんか写真撮るのいいとか、
写真スポットですよね、で、それが実験橋のね、ところから見える姿なんですね、逆さツリーということで有名になったんです。
逆さ富士みたい。
そう、川面に映る、ね、姿で、逆さツリーという、これね、完成すると、全長が川面に映らなくなるっていうことなので、今だけっていうことで撮影する人も多いということなんですね。
じゃあすぐに行かないと、
もう一つ有名になったのは隠れツリーってやつですね。
隠れツリーって何？
この朝日ビール本社の、ビール、朝日ビールタワーありますよね、その、壁面に映り込むツリーですね。これも全体が映り込むというのは工事中の今だけということで、撮影スポットになっているわけですよね。
いろいろあるんですね、
こういったなんか面白いものがね、いろいろ出てきているんですよね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永紀子でした。